本日は賛美歌21を使います。礼拝の備えの賛美歌178番を歌います。 ただいまより本日の礼拝を始めます。木よ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。唱詠26番を歌います。神様、太閤節第四主日の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈り。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を唱和いたします。使徒信条は 93-4a です。それでは使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 賛美歌231番を歌います。どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 御在天の父なる神様、寒さ厳しい聖日の朝、こうして健康を与えられ、御堂に集い、神様に賛美と祈りを捧げられます幸いを覚え、感謝申し上げます。すぐる一週間、神様のお守りのうちに過ごすことができました。重ねて感謝申し上げます。数えきれないほどの恵みをいただきながらも、私たちの弱さゆえに犯してしまった罪の一つ一つをどうかあなたの深い憐れみによってお許しください。そして今日から始まる新しい一週間をあなたの御心に従って過ごせますようお導きください。今私たちは大降節を迎えています。キリストイエスがこの世にお生まれになったことを祝うための準備の時を喜びのうちに過ごしております。師走の暮らしの慌ただしい時ですが、心静かにして神の御子イエスが私たち一人一人を救うためにこの世に生まれてくださったことをしっかりと覚え、日々感謝して過ごさせてください。それでもこの喜びの時に心から喜ぶことのできない人々もいます。愛する人を失って悲しみのうちにある人々、争いの中にいる人々、貧困にあえぐ人々、そういった苦しみの中にいる人々のことを覚えて祈る心を私たちにお与えください。そして神様の癒しの御手を述べてください。私たちはキリストイエスによる神様の愛に生かされているのですから、その愛に応えて愛を持って隣人に接することができますように、隣人のために祈ることができますように導いてください。そして一人一人は小さな器ですが、神様の大きな愛を少しでも伝えることができますように導いてください。今日この礼拝を覚えながらも、ここに集うことのできない病床にある兄弟姉妹、高齢のために体の不自由な兄弟姉妹、その方々の一日も早い回復をお祈りいたしますとともに、今ここにいる私たちがその方々の分まで神様を賛美し祈る礼拝の時を過ごさせてください。これから神様の言葉を取り継いでくださる遠藤牧師を聖霊で満たし強めてください。そして聞く私たちの心を開いてください。これら言い尽くせませぬ感謝と願いを私たちの尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌178番を歌います。 お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書ルカによる福音書1章39節から56節までです。新約聖書100ページです。その頃マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリザベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリザベトが聞いた時、その体内の子が踊った。エリザベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。マリアの賛歌。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。今から後いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたから。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、その憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対してとこしえに。マリアは3ヶ月ほどエリザベトのところに滞在してから自分の家に帰った。
マリアがその不思議なお告げを受け、その中で信じられない主の恵みを受け止め、そして賛美したというこの聖書の箇所。しかし私はこの聖書の箇所を選び、そしてクリスマスの備えの時に一つの出来事があってから、むしろ神様を信じられないような思いになりました。それは先週の土曜日に42歳の私の友人の妻であり、また共通の友であった 女性が天に召されたことでした。夫とそれから9歳と6歳の子供を2人残して、突然天に召された彼女のその葬儀に出席し、そして神様、なぜあなたはこのようなことをなさるのですか。あまりにも若いこの女性を今どうしてあなたは身元に召さなくてはならないのですか。これまで私は主と隣人を愛すという言葉を掲げ、そして隣人を愛することは難しいなということは感じていました。しかし生まれて多分初めてのことだと思いますが、神様を愛するということがこれほどまでに難しいと思ったことはありませんでした。そんな日に全く逆の神様を賛美するというこの聖書の箇所、どういうふうに私は語ればいいんだろうか。またもしこの場に同じように愛する人を失ったり、また信じられないような嘆きの中にある方に対して、それでも神様を賛美するということがどういうことなのか、語ることができるのだろうか。この一週間はそのことで悩み、また悲しみの中にありました。そんな時に本棚の中で随分長い間読まなかった一冊の本を読み、今はわからないその悲しみに、しかし神様から何か語りかけることがあるのではないかということに気づかされることがありました。この本の中には、神様が不在、無関心、敵対さえしているとしているように見えるときに読む、またこの作者もそのときに書かれたものです。疑いの余地と書かれた文章の中でこんな言葉がありました。私たちが誰かと関わりを持つ場合でも、その相手が存在すると信じることがまず必要である。私は神が存在することを信じる。同時に信仰がどのように働くかを探りたいときは、私はいつも逆の疑いという裏口から忍び込む。自分にとって信仰が必要であると一番わかるのは信仰がないときだからである。神が目に見えない存在であるということは、つまり私が必然的に疑いを幾度となく経験するということである。信仰が本当に必要だということがわかるのは信仰がないときである。神様なんて信じることができないと思っているとき、しかしそのとき信仰が最も必要なのだというこの言葉に、私は一つのヒントを得ました。しかし私たちは振り子のように信じること、そして信じないことへ揺れ動き、最終的には信仰を乱せなかったり、もしくは信仰を失う人もいる。そしてこの作者は、自分が信じなかったとき、信じられなかったとき、実はその頃には神様が自分に与えると思っていたものが与えられなかったり、 確実に神様がこう私を導いてくださると思っていた導きが見出せなかった。それでも信仰に踏みとどまった。そこには他に何も選択が見つからないと結論付けておられます。信仰がないときに最も信仰が必要である。そしてまた揺れ動き、私たちが神様から離れようとする。でもそれ以外のものを求めることもできない。そして神様が私たちをどういうふうに用いられるか、そんな信仰をずっと持つことができない私たちをどう用いるのかということで、続けて、神はしばしば愚かなる聖なる愚か者、すなわちバカバカしい信仰の道をまっすぐに進む無双家たちを通して働かれ、事実信仰の問題となると逆転という珍しい法則が適用されるようだ。現代世界が崇めるのは知性、見た目の良さ、自信、洗練さである。しかし明らかに神は違う。ご自分の仕事を成し遂げるために神に信頼することしか知らない、十分な教育を受けてない素朴な人々をしばしば頼みとされる。そして彼らを通して不思議なことが起こるのだ。最も賜物のないものが祈りの巨人となりうる。祈りが要求するものは神と共に過ごしたいという強い願望だからである。信仰と不信仰に揺れ動く私たちがその中で神様の技を見出そうとするとき、そこには逆転、私たちの普通の目から見ると明らかに反対側の物事や出来事を神様は用いられる。またその才能がないと思われるような人を用いられる。そのことを彼は記しています。そして私はこの本を読んでやっともう一度聖書の中の賛美、不思議なことが起こって、そしてまさか私に神の子を宿し、また産み育てるというそんなことはできないと思っていた彼女が、マリアが、しかし主を崇めた、賛美した、そこにもう一度立ち戻ることができました。聖書の中にはマリアが親戚のエリザベットを訪ね、そして自分と同じように不思議な神様からの、天使からのお告げを受けて、神様のために働く先駆けとなる子供を宿したエリザベット、そして人々を救う神の子を自らが宿す、その二人が話をし出会う場面です。そしてこの二人がお互いに信じられないような神様からの使命を受け、しかし二人とも主のお言葉通り、神様が私になされること、そのことはよくわからない、でも神様のお言葉通りになるように、その信仰を二人は持っていました。そしてマリアは歌います。47節のところにあるように、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。 身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。マリアの賛歌の中に三つ大きなポイントがあると思うのです。一番目のところが、この身分の低いこの主のはしため、はしためという言葉は今は不快語にも用いられ、あまり使われていません。もともとの意味は女性の奴隷という意味です。しかし神様はその地上の中で最も低いとされた奴隷状態にあるような私に目を留めてくださった。多分マリアは今まで神様は自分のところに目を留めてくださらなかった。今回の不思議な妊娠のことでも、神様は自分に本当に目を留めてくださったんだろうか、そんな疑問があったのではと思うのです。しかしマリアはエリサベトと話をし、そしてその中で最も低い私にも神様は目を留めてくださる、そのことを賛美します。この賛歌の二つ目のポイント、それは51節からのところに書かれていると思います。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力のある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。今からマリアの胎から生まれるその巫女がやってきて、そしてこれからなそうとすることの一つの前触れ、それは社会的な解放、身分の低い者が高くされる、権力のある者がその座から引き下ろされる、飢えた人が食べるもので満たされ、そして止める人が空腹のままで追い返される。今あるこの世の常識、そういったものが全くひっくり返ってしまう、逆転してしまう。この後のルカによる福音書全体の一つのテーマとなっていますが、飢えている人がもう二度と満たされない、それはただお腹が減った、その上が満たされるということだけではなくて、魂の上、神様にあえぎ、神様の救いを求め、魂が飢えている私たちに対して御子の誕生によってその上が満たされる、そのことを約束し、またマリアはそのことを賛美しています。最後のポイント、それは54節のところ、そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して、とこしえに。マリアは、神様がその先祖に約束されたように、永遠に憐れみをかけてくださる。憐れみという言葉は以前も紹介したかと思いますが、同情するとか、哀れに思う、そして時に善意を与える。 助けるという言葉、そしてまた女性の子宮と関係のある言葉だと考えられています。人々を包み込むようなその温かさ、憐れみ。ここでは主の憐れみが取るに足らないものや貧しい者たち、飢えている人たちのところにその飢えを満たされる神の子が備えられるという、子宮の中から生まれてくる、痛みを通して生まれてくるその子供が憐れみを必要としている私たちのところに肉体を持ってやってきてくださる。神様を賛美し礼拝する民は同時に神を信じることができなく偶像により頼んでいたという歴史がありました。しかしルカはマリアの口を通し神様がその救いの手段として私たちに触れるような形で神様の子が私たちに与えられる、そしてそれはまさに社会の中で低くされ目をとどめられない人々、肉体的にも魂も飢え渇いているその人々、その人たちを救うために憐れみを一人一人が実感することができるためにその御子は使わされる。マリアは不思議な神の知らせを受け、そして悩みました。自分にはそんなことを、そんな大役を仰せつかうことはできない。しかし私たちがどんな思いを持ち、また神様をどのように扱ったとしても、時に神様を恨もうが不信を抱こうが、そしてまた私たちにはそんなことはできないと神様に反論したところで、神様はその不思議な技を信じられない形で、また私たちの目から見ると小さな人を通して行われる。そして本当に神様の救いを必要としている人々のもとに確実にそれを届ける。これがマリアが神様を賛美し、そして今に至るまで私たちに伝えようとしている大切な賛美ではないかと思うのです。そして私もまた今日を皆さんお一人お一人も、私たちもまたその知らせを告げる役割を持っている。私たちの隣で神様からの憐れみを感じることのできない人たちに、空腹のまま神様を恨んでさまよっている人たちに、私たちの存在の大きさ、資格、そして賜物をどれほど持っているか、 そういうものには関わらず、そしてまたどれほど今神様を信じられないと思っているか、それにも関わらず、神様は私たちにその大切な使命を与えられている。苦しみの時に賛美する賛歌、それは辛いかもしれません。私自身もとても苦しい思いをしています。しかし同時に、だからこそ語れる、だからこそマリアがその悩みの中で神様を崇めたその賛美を共にすることができると思うのです。そして来たるクリスマスに、その悲しんでいる人たちを慰めるために、癒すために私たちの元に来られた主イエスを迎えたいと思うのです。お祈りをします。神様、あなたによって不思議な使命を与えられたマリアは、はじめはあなたをのその使命を受け取ることができませんでした。しかし、それ以上の強い力であなたはマリアを、その御子イエスキリストを宿し、そして救いを必要としている人々のために、その子を宿し育てるという使命を与えられました。この都度私たち一人一人もまた、それぞれにあったあなたの役割、あなたより救いを必要としている人、飢え渇いている人たちに、主の御子があなたのために生まれた、そのことをどうか私たちがしっかりと述べ伝えることができますように、その時に私たちに、たとえ資格がなかろうと、たとえ心の中からあなたに祈ることができない、そのような状態であったとしても、それでもなおあなたは、それ以上の強い力を持って私たちをその役割のために用いられる。そのことにすがり、またあなたの御子イエス・キリストが悩める私たちにも同じ慰めをもたらす、そのことをどうか信じつつ歩むことができますように。この祈りを、集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエス・キリストの皆によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌175番を歌います。
Thank you.
ぞお座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
お父様、太閤節の最中、ここに集うことができましたことを心から感謝いたします。今日からの一日一日をあなたの御子を迎えるにふさわしい心備えをそれぞれがなすことができますように、私たちを導き恵んでくださいますように切にお願いいたします。今捧げましたもの、あなたからたくさんいただいた中のわずかです。どうぞ清めてあなたの御用のためにお持ちください。感謝の祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
新しく来られた方がいらっしゃいますのでご紹介したいと思います。立ってその、お顔を、皆さんに、見せていただければと思います。まず、山口直子さん、上の方にいらっしゃいます、はい、ようこそお越しくださいました。またどうぞお越しください。それからいつもあの、コールリーベというあの歌のグループで教会を使っていただいておりますお二人の方を紹介したいと思います。森本真希子さんとそれから山田千恵子さんです。今年もまたイブ礼拝共に歌ってくださると思いますので、またよろしくお願いします。ありがとうございます。
それでは前後左右の方とお名前を交換してご挨拶を交わしてください。それでは牧会報告をさせていただきます。お手持ちの週報をご覧ください。本日の集会ですが、聖歌隊練習、教会学校教師会、ハンドベル練習がございます。今週の集会、パンダ病棟クリスマス、21日水曜日午後3時です。教会学校クリスマス礼拝出会、23日金曜日祝日午後1時からです。 クリスマスイブ礼拝24日土曜日午後7時30分からです。会堂清掃日は23日金曜日祝日となっております。教会学校の先生方よろしくお願いいたします。それから遠藤牧師の予定ですが、20日火曜日巡回生産式を行います。それから今週は面会日は特にございませんので、ご用の方はどうぞお電話で連絡を取ってください。次週主日は12月25日高誕節第一主日クリスマス礼拝となっております。生産礼拝です。いつものように10時半からです。覚えてご出席ください。そして礼拝後の集会ですが、記念撮影をした後クリスマス出会がございます。持ち寄り安産会となっておりまして、午後2時ごろには終わる予定ですので、どうぞイエスキリスト誕生の楽しいお祝いをして、楽しい交わりの時になりますように皆様どうぞご参加ください。そしてメニューお献立の方決まってらっしゃる方は、どうぞ後ろの掲示板の方にご記入くださいますようにご協力をお願いいたします。集会行事の予定に参りまして、新年合同生産礼拝1月1日午前10時半となっております。どうぞ時間の方お間違えないようにお願いします。これは CS の生徒さんたちと合同の礼拝にいたします。それから後ろのページに行きまして、お知らせご案内のところですが、聖書講座と晩祷会は今週より冬休みとなります。来年は1月11日水曜日より再開いたします。お覚えください。ひまわりグループは無事2学期を終えることができました。1月12日木曜日より3学期となります。次年度に3歳児になられる方がおられましたら、ぜひお勧めください。詳細は藤井さんか前川さんまでよろしくお願いいたします。先生、はい、
それから、玄関の、受付の、から外に出るところにクリスマスカードを、置いてあります。何か教会と関係のある方々に、お送りし、昨年もしましたけれども、皆さんにで署名をしていただければ、幸いです。少し寒いですけれどもよろしくお願いします。それから橋本富子さんの移行集が発行されました。まだお持ちでない方でご希望の方は受付のところ、もしくはその数がなければ渡辺新学生の方にご希望をお伝えください。以上です。
それでは唱詠29番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
天の御神も地にあるものも父子聖霊なる神を称えよ、常しえまでも。アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
you.